先週日曜日未明よりこの地区に大雨が降り、教会の前の道路は冠水し、水が1階のシャロームと牧師室の中にまで入ってきました。初めてのことです。兄弟姉妹には連絡網で各自自宅で礼拝するように伝え、私と吉子先生は2人でこの場で礼拝をしました。午後になって水が引き、兄弟たちが来てくれたので、カーペットを剥がし、水をまいて雨水を外に出しましたが、いまだ牧室のカーペットは乾いておりません。しかしこのこともすべてイエス様に感謝します。災害や事故が起こって改めて考えさせられることは、変わらない日常というのがいかに感謝であるかということです。毎日の変わらない日々をですね、送れることを神様に感謝したいと思います。それは主の守りがあるからだと、そのように感じます。改めてそのことを教えられました。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに箴言、旧約聖書です。29章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。じゃあ別府正弘兄弟、箴言29章の18節だけ読んでください。
幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし立法を守る者は幸いである、
はい、では聖書を開いている人お読みいたします。はい。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし立法を守る者は幸いである。別訳では幻がなければ民は滅びるとも書いてあります。はじめに質問です。皆さんは毎日何を見て生活していますか？もう少し言えば、皆さんはどういう目で物事を、また自分を見ていますか？例えばネズミが出てきます。皆さんどう考えるでしょう。不衛生だと、何とか駆除したいと考えるでしょう。可愛いと思う人はほとんどいません。しかしウォルト・ディズニーはネズミを見て、平和と博愛のシンボルであるミッキーマウスを生み出しました。ものの見方には私たちが普段から考えていることが反映します。ですから見ることと考えることとは深い関係があるのです。私たちは目に見えるものをそのまま見ているのではなく、自分の考えに合わせて自分が見たいように見ているのです。これが私たちのものの見方なのです。ですから同じものを見ても見る人によって見方、考え方は大きく異なります。ここにコップにちょうど水が半分入っています。これを見て皆さんは何を見ますか？コップに水が半分しか入っていないと、この空白の部分を見ますか？空の方を見ますか？それとも半分入っていると、入っている方を見ますか？これは人生の皆さんの生き方に大きな違いを生み出すのです。皆さんは毎日どういう目で物事や自分を、また家族を見ているでしょうか？そのことを表す聖書の記述があります。はい、民数記の13章を開いてください。ここから長いストーリーが始まります。では別府正弘兄弟、はじめに民数記13章の1節と2節だけ読んでください。
主はモーセにつけて仰せられた、人々を使わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。その部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わせなければならない。
はい、イスラエルの12部族は、パロの奴隷であったエジプトの生活を脱出し、モーセに率いられて、父と蜜の流れる地、カナン、今のパレスチナです、を目指しました。 ちなみに七とはヤギの乳のこと、蜜は夏目ヤシから取れる蜜のことです。成人の男性だけで60万人、女子供を混じってきた外国人も入れれば200万300万とも言われる大集団です。ここはカデシュバルネアという地。神様は2節、人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ、その部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない。カナンに入る前に各部族から族長を選び、12名を石膏としてカナンの地を探るように命じられました。その12名の名前は4節から16節に記されています。モーセは彼ら12名の石膏に命じて言いました。では別府兄弟、17から20まで読んでください。
モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか。
マイクをもう少し口に当ててください
。彼らが住んでいる町はどうか、それは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟すところであった。
はい、17節から、あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行って、これからは自分たちが入ろうとする土地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか。彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさいと、使わす前に命令を、命じていました。そこで12名の選ばれた石膏は40日間です。カナンの地を探り、その地をくまなく調べ、その地から果物、ブドウ、ザクロ、イチジクを取って、イスラエルの民のところへ戻り、モーセにその地の状況を報告をしました。はい、別府兄弟、27節から29節を読んでください。
彼らはモーセに告げていった。私たちはあなた方がお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネイブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。
はい、この27から29節は見たままの報告、いわゆる客観的事実ですが、ここで偵察に行った12名のうちの意見が真っ二つに分かれてしまいます。はじめにユダ族の族長エフネの子カレブの意見です。じゃあ別府兄弟、30節読んでください。
その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。
30節、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。この意見はあとの14章の6節にも出てきますが、ヌンの子ヨシュアとも同じ意見です。 この二人だけがこのように告げました。しかし後の十人は全く異なった意見です。では別兄弟31節を読んでください。
しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。
私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちよりも強いから。さらに彼らはイスラエル人にその地を悪く言いふらして言います。はい、32から33読んでください。
彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが雪めぐって探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし彼らにもそう見えたことだろう。
はい、ネフィリムというのは巨人のことです。でその子孫のアナクも巨人です。大男たちがそこにいたということです。その地の住民は自分たちを食い尽くしてしまう。彼らは自分たちをイナゴは食料にしていましたがイナゴのようだと言い、彼らもそう見えたと言っています。まあ、なんと否定的なマイナス思考。その報告を聞いたイスラエルの民全会衆はどうしたでしょうか。はい、14章の1節読んでください。
全会衆は大声を上げて叫び、民はそのよう泣き明かした。
はい、ペプ兄弟もうスイッチは入れたままにしとってください。はい、全会衆は大声を上げて泣いた、叫び、民はその夜泣き明かしたとあります。全会衆は大声を上げてその夜一晩中泣き明かしました。多くの場合巨大姉妹、世の中はマイナスの考えになびきます。プラスのことを言うより、プラスのことを言うよりマイナスのことを言う方が世の中では受け入れられます。人間はマイナスの考えにすぐ同調するのです。しかし巨大姉妹、それでは何の変化も起こりませんし何の解決にもなりません。イスラエル人はさらに、はい、2から4を読んでください。
イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたからよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。
はい、自分たちはエジプトでまたアラノで死んだ方が良かった。三節。なぜ主は私たちをこの地に導いて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。全く起こりもしないことをもう今から心配をしています。巨大姉妹、あなたが考えているマイナスのことの 95% 以上は実際には起こりません。私たちはいろんなことを考えて心配しますけど、95% 以上は起こらないのです。私たちは万が一のためにいろいろな保険に加わり防衛策を取りますが、統計的に言えばそれが起こるのは 5% 以下です。 5% 以下のために大きな心配と金額をですね、払っているわけです。4節、そして互いに言った、さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。5節、今まで苦労して苦労してイスラエルの民を導いてきたモーセとアラン、前回は前回衆の前で主なる神様の前にひれ伏しました。偵察に行った12名全部が否定的であったのではありません。2人、カレブとヨシアは違います。はい、14節の6から8を読んでください。
するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全地回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には父と御子が流れている。
はい。二人は自分たちの着物を引き裂いて、これは最大の抗議、反対の意を表す表現です。私たちが巡り歩いて探った地はもう素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には父と蜜が流れている。はい、9節読んでください。
ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私と共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。
はい、聖書を開いている人、9節だけ一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食になるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。否定的な人たちは、彼らは私たちは彼らから見たらイナゴのように見えると言いました。しかしこのヨシアとカレブは、彼らは私たちの餌食になると言いました。200万人300人の全回収のうち、信仰に立ったのはモーセとアロン、カレブとヨシアの4人だけです。キョレ姉妹、いつの時代も真理を語る人、プラス思考の人は少数派です。多くの人はできないできないと言いますが、プラス思考の人はできるできると言います。皆さんはこの少数派になってください。なぜならイエス様が共にいてくださるからです。はい、14章の10節読んでください。
しかし全回収は彼らを石で打ち殺そうと言い出した。その時主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。
全回収は彼ら4人を石で打ち殺そうと言い出しましたが、神様が彼らの味方です。その時主の栄光が回収の天幕、幕屋からすべての人々イスラエルに現れました。ロマ書3章の4節、たとえすべての人を偽り者としても神は真実な方であるとすべきです。皆さんの周りにみんなが反対してもですね、神様を正しいとしなさい。一箇所聖書を開きます。ローマ人への手紙8章を開いてください。ここに何か挟んで、じゃあ別府兄弟、8章の31と32を読んでください。
ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対するでしょう。私たちすべてのためにご自身の御子をさえ惜しまず、ご自身の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
レプキョだ、ゆっくり読んでください。ゆっくり、急がなくていい、ゆっくり読んで。はい、じゃあ聖書を開いている人、31、32、ご一緒にお読みいたします。はい、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。クレシマ、ここは本当に素晴らしい御言葉ですね。神が私たちの味方なら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ご自分の御子、愛する一人ごさえ私たちにお与えくださった神様は、御子だけではなく、すべてのものを与えてくださらないことがありましょうか。今日の説教の中心は7つの本質ナンバー4、イエス様中心です。兄弟姉妹、誰を味方につけるというなら、神様を味方につけてください。では神様は誰の味方でしょうか。神様は皆さんの味方ですか。実は違うんですですね。神様はですね、神様の御心を行う人の味方なんです。だから皆さんが自分勝手に歩んでも神様は味方してくださいません。神様は神様の御心を行おうとする人の味方なんです。よろしいでしょうか。何でもかんでも味方されません。御心を行うことが第一です。ね、じゃあもう一箇所聖書を開きます。フィリピ人への手紙4章に行きます。13節です。聖書朗読の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。じゃあ別府教官、フィリピ4章の13節読んでください
。待ってください。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アメン。神様と一緒に仕事をするなら、あなたにできないことは何一つありません。マザー・テレサが孤児院を建てると、3シリングのお金しかありませんでした。今の日本の貨幣価値で言えば何百円でしょう。その時彼女はこう言いました。私と3シリングでは孤児院は建ちませんが、3シリングと私とイエス様なら孤児院は建てられます。今インドだけでも160箇所、全世界では400箇所以上、12万人の孤児が毎日養われています。お金がないとできないというのは言い訳です。間違いです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。神様から禁じられた善悪の知識の木から取って食べ、神様の命から切り離された人間は、なぜかマイナス否定的なことばかり言い、それに同調するようになりました。できない、能力がない、お金がない、難しい。許礼しまい、あなたができなくても神様はおできになります。 聖書には神にとって不可能は何一つありませんとあります。ルカ1章27節です。あなたにお金がなくても神様は持っておられます。銀は私のもの、金も私のもの、世界中のお金は神様のものです。ハガイ書の2章8節に書いてありますですね。そしてあなたは神様の愛する子供なのです。神様の財産を相続できると聖書には書いてあります。問題は虚れしまい、あなたが自分の力で何とかしようとしないで、いつもイエス様中心、イエス様と共に生活をし、イエス様と仕事に、イエス様と一緒に仕事をしているかどうか、それだけに最大の関心を払うことなのです。これは主の御心だろうか、私はイエス様と一緒に仕事をしているだろうか、そこだけに関心を払えばよいのです。イエス様中心かどうかだけです。はい、民数記に戻ってください。14章の12節です。神を信じない否定的な言葉を繰り返すイスラエルの民に対して、神様は彼らを滅ぼそうとされましたが、モーセが鳥なしの祈りをし、神様はモーセの祈りを聞かれ、次にこう言われました。はい、14章の20から23読んでください。
私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない、私を侮った者も皆それを見ることがない。ただし私のしもべベカレブは他の者と違った心を持っていて。
ちょっと待ってください。はい、民数記14の20から23ですね。
主は仰せられた、私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。
はい、神様を侮ってマイナス、不信仰な否定的な言葉を吐いたイスラエルの民は、約束の地、乳と蜜の流れる地に入ることはできない。では少し後の29から30、14章29、30読んで、
この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので、20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他はあなた方を住まわせると、私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうと。
そこまでですね。はいはい、この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たち60万人はみんな倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方にを住まわせると、私が誓った地カナンに誰も決して入ることはできない。はい、29、30、あ、今読みましたですね。はい、しかしながらですね、少し前に来ます。14章の24節読んでください。
ただし私のしもべベカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼らが行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。
はい、ヨシアとカレブだけがその約束の地に入りましたですね。 事実ヨシアキというですね、次の後の書物において神様はこの言葉の通りカレブに約束を果たされました。カレブはヘブロンという土地を神様からいただくことになりますですね。御礼姉妹、私たちが神様に従い通すならば、神様は真実に約束を果たされ、神様が御礼姉妹と家族のために計画しておられる素晴らしい人生を送らせてくださいます。神に従わなかった、神により頼もうとしなかったイスラエルの民はどうなったでしょうか。はい、14章の34を読んでください。
あなた方がなければならない、こうして私への反抗が何かを思い知ろう。
はい、飛んで37、38読んでください。
こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは死の前に疫病で死んだ。しかし彼の地を探りに行った者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブは生き残った。
はい。まっすぐに行けばですね、1年足らずでエジプトからカナンの地に行ける距離ですが、イスラエルの民は実に40年間アラノにとどまり、不信仰な者は全て約束の地に入れず、アラノで死んでしまいました。しかしカの地を探りに行った者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブは生き残った。キュレ姉妹、ここまでが民数記のお話です。よく理解してください。神様によって選ばれカナンの地を探りに行った12人の族長たち、彼らは全員同じものを見ました。そしてそこは素晴らしく良い地でした。しかし一つだけ問題がありました。そこにはアナク人、つまり巨人が、自分たちより強い民族が住んでいることでした。とても自分たちの力で征服することはできません。そこで12人の意見が真っ二つに分かれました。できない、できない、自分たちはイナゴのようにといった 10名、しかし彼らは私たちの餌食となるといった2名、カレブとヨシア。一つのものを見てもこれだけ物事の見方が違うということです。つまり人間は物を見るとき、自分の考えで物を見ようとします。兄弟姉妹、最初の質問です。あなたは毎日どういう目で世の中を、また自分自身や家族を見ていますか。今日のテーマ、イエス様中心。あなたはイエス様の目で人や物事を見なさいということです。神様は皆さん一人一人に、私の目にはあなたは高価で尊い、あなたは宝石のように尊い人です、私はあなたを愛しているとおっしゃっています。あなたはそのように自分を見ているでしょうか。イエス様はシモンを見て、あなたはペテロですと言われ、あなたの上に教会を建てますと言われました。シモンというのは、あの風にゆらゆら揺れ動く足のことです。いつもフラフラしている人です。シモンってそういう意味です。そのフラフラしていたシモンに、ペテロ、あなたはペテロです。ペテロというのは岩です。大岩のことです。動かない岩という意味ですと言われ、ペテロはキリスト教最初の教皇リーダーとなりました。イエス様は人々から嫌われた友人もいないザーカイに近寄って友となり、お金を貯めることしか興味のなかったザーカイは一転して人々に施す人、与える人になりました。そして神様は皆さん一人一人を今十字架というですね、透かしを通して見ておられます。皆さんは自分をどう見ますか。神様は十字架という透かしを通してあなたを見られます。ですから神様の目にあなたはどう見えるでしょうか。イエス様のように見えるんです。神の子供のように見えるんです。罪のないものとして見えるわけです。 神様にはそう皆さんは見えているわけです。どうぞ神様が見られるようにとですね、あなたはそう見てください。そしてイザヤ書62章2節には、皆さん一人一人に新しい名前をつけますと書いてある。よく日本では名は体を表すといい、その人の名前には性格がですね、性質がですね、入っている。吉郎さんは正しい人だということですね、はい、名前にはその性格が込められていくんです。親がその願いを込めてつけるからです、ですね。神様も私たちにですね、新しい名前を与えると言っておられます。要するに皆さんのセルフイメージの問題です。あなたはどういう目で自分を見ますか、世の中を見ますかという話です。長血を患っていた女はイエス様に触れる前からもう自分はイエス様に触れさえすれば癒されると告白していたと聖書に書いてあります。ウォルト・ディズニーがね、ディズニーワールドというもうフロリダ州にもう世界最大のですねアミューズメントパークがあります。その開園式典の時にはもうなくなっていましたですね。ディズニー夫人が出席し、隣に設計者が立ってこう言いました。ディズニー夫人、ご主人が生きていてこれを見ることができればよかったですね。すると夫人は設計者に、いいえ、彼はこれを見てたんですよ、だからこれが今あるんですよと言いました。できる前から見るんですですね。信仰は望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を今から見ることであるということです。あなたは家族の救いを望みますか。それでは家族がみんなで神様イエス様を礼拝するのをですね、今から見ましょう、描きましょうですね。神様の約束を、御言葉をですね、あなたは描くんですよ。信仰というのはこの描く力のことを信仰というんです。しかし私たちの自分の力ではできませんので、聖霊が助けてくださるんです。聖霊が御言葉を描くことができるように聖霊が助けてくださるんです。そしてその通りにですね、困難はあります。しかしその忍耐を持って歩み続ければ、あなたが描いた通りになるようにとですね、イエス様おっしゃいました。聖霊がその技を成してくださるんです。だから描くのを放棄した時にですね、あなたの夢も消えます。いかに描き続けるかということです。信仰というのは描く力のことを言うのです。この聖書の御言葉はイエス様の言葉。どうぞ兄弟姉妹、この聖書をもう繰り返し繰り返し繰り返し読んでください。で、聖書的な考えを身につけるんです。聖書的なものの見方を身につけるんです。聖書的な思考力を身につけるんです。何を見るにしても聖書の目からものを見、つまりイエス様の目でものを見る。いつもビジョンを描き、困難があってもイエス様を見上げて、兄弟姉妹、聖書の約束をしっかりと握ってですね、歩み続ける兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。もういい、私が言いましたからいいです。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。最初の質問です。去年姉妹、あなたは毎日何を見て生活していますか。見ることはあなたの考えていることにですね、それと一致します。私たちは自分が考えているようにしか物事を見ないからです。今日はカナンの地を探った12名の石膏、そこにアナク人、巨人がいました。それを見た時に12人の石膏の反応についてですね、学びました。10名はもう全く否定的な、ね、考えでしたが、 カレブとヨシアだけができますと、攻めの降りましょうと肯定できないけん、そして結果12名はアラノで死んでしまいましたが、カレブとヨシアだけが約束の地に入りました。皆さんが約束の地の、約束の地に入り約束のものを得るためには描き続けることなのです。思い続けることなのです。見続けることなのです。あなたは何を見て、ね、毎日生活をしていますかという話です。この基準に立つ巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では1分間自分の口でお祈りしましょう。今日の御言葉を持ってどうぞめいめい祈ってください。天のお父様、感謝いたします。信仰は望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を今から見ることである。神様は一人一人に御言葉を通して聖霊様によってもうすでに将来を見せておられることを感謝いたします。私たち人間は本当にマイナスのことに同調しがすですが、聖霊はプラス思考、聖書的、積極的、肯定的な思いに私たちを導いてくださり感謝します。この世のものを見るときに聖書的観点から、イエス様の目から見ることができますように、否定的な意見に耳を貸したり同調しないで、神様の約束、聖書の約束に立つことができるように聖霊様助けてください。弱い私たちを聖霊様助け、夢見た通りに主が実現させてくださる、そのことを見させてくださいますように、イエスのお名前によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今奏楽流れております聖歌296番賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。主よ捧げる我が身と魂、愛の御手に納めたまえ、御心なしませと、雲に霞み定かならぬ我が望みも決したまわず、涙の意味よ。